令和3年第4回三河町議会定例会において通告に従い質問を行います。1、緊急的なコロナ感染等に伴う情報伝達のあり方について。最近のコロナ感染等に伴い町長からのメッセージや今後の対応方針などについて三河町のホームページや三河町公式アカウント LINE、Yahoo 防災速報アプリなどでも確認できましたが、情報の収集ができない人への伝達方針について伺います。2、ブルーインパルス煙土隊長を三河町名誉町民または親善大使について、1、三河町創設以来、三河町では加藤節先生以来、名誉町民の該当者は出ていないが、オリンピックでは日本中を元気づけたブルーインパルス隊長の煙土勇樹さんなどは町民に元気を与え、誇れる人材であり、多くの報道に三河町出身と三河町の知名を挙げてくれたと思うが、名誉町民または親善大使的な継続的な関係性を築けないか伺います。
安倍町長。小野寺正樹議員にご答弁申し上げます。質問事項1の緊急的なコロナ感染等に伴う情報伝達のあり方に関するご質問でありますが、町が住民に向けて発信する情報は行政施策や社会生活に関する情報、さらには生命や財産に関わる情報など多岐にわたるところであります。これらの情報については対象となる方に正確に伝え、行政サービスの提供につなげていくことが最も大切であると認識しているところであります。ご質問にあるような即時性が求められる情報の提供につきましては、主にホームページ等によるデジタル媒体の利点を生かした活用を図っているところであります。またこのようなデジタル媒体によらない迅速な情報提供手段として、外部メディアへの情報提供による新聞、テレビ等を通じた情報の周知も行っているところであり、今後も提供する情報の種類に適した媒体の特性を踏まえながら、的確な住民への情報提供に努めてまいりたいと考えているところであります。質問事項2の三河町名誉町民等に関するご質問でありますが、本庁では三河町名誉町民に関する条例のほか、三河町表彰規則の規定による表彰制度を設け、町に功績があった方の顕彰を行っているところであります。ご質問の後段にあります継続的な関係性の構築につきましては、今後とも本庁とのつながりを大切にしていきたいとの思いは同じであり、なお本庁への功績に対する検証の手法等につきましては検討してまいりたいと考えているところであります。以上、答弁といたします。
1番、小野寺正樹議員。
はい、それでは、再質問させていただきます。まずはじめに、緊急的なコロナの感染等に伴う、伝達方針のあり方についてでございますが、先日、高齢者の集まりに、参加させていただきました。その際に気づいたのが、町からの発信された、町長からのメッセージが、20面中2名、1割の方しか情報が入っていないことを確認しました。今回のような爆発的な感染も災害の一つと考えた場合、正確な情報発信は敏速性を要するものだと思われます。 現在、緊急的な情報の伝達方針としましては、今、町長が言った部分では、十分、理解はできますが、しかしながら、テレビ、新聞などに関しましては、やはり、逐一、そういった部分に関しましては、特に新聞などに関しましては、次の日といった部分の情報もございます。そういった部分からいたしましても、やはり、緊急性の高いものに関しましては、伝達方針としましては、防災無線が主流ではありますが、現在の、住宅の設計上、断熱材や防音壁などの音が聞こえにくい家庭が増え、高齢化や難聴の人には、聞こえづらいといった声を耳にいたします。また先日研修いたしました個別受信機に関しましても値段が高い、電波が届かないなどにまだまだ問題があると思われますが、代替品的なものを考えているのか再度お伺いいたしますし、また、新しいアイデアの一つとして、お聞き願いたいんですけれども、実際に携帯電話などで情報が入る方に話を聞きますと、タイムリーに情報が入り、助かっている、ぜひ、継続してほしいといった声もあります。できれば、SNS を利用した情報伝達のツールにより危険箇所を写真入りで情報を提供する等のネットワークの構築を進める考えはないか、町内には少しでも、すみません、町民の中には少しでも役に立つ情報を提供したいといった声もございます。登録制にし、投稿者の名前なども管理できれば、個人のプライバシーや、誹謗中傷などの問題も、防げるものと考えますが、いかがでしょうか。お伺いいたします。
黒田総務課長。
はい。迅速な情報伝達の手段として、今ご質問にもありましたような、防災無線等の活用については、やはり今の住宅事情と、それからこういった類の、例えば聞き逃してしまうと、あと全く伝わらないといったような部分もございますので、なかなかそういった迅速な情報を伝えるための手段というのは、どこの自治体もやはりその方法について検討されているものと思っております。今言われたような、例えばいわゆるプッシュ型のそういう情報伝達のあり方、それにつきましても携帯あるいはスマホ等を持っていないと、そういったネットワークを組むにしてもなかなか難しいといった部分がございますので、そういった部分については今後本庁ですでに行っております LINE ID 等との共有、それから本庁今年からヤフー防災アプリにも加盟しまして、そのヤフー防災アプリを活用している方については、そういったプッシュ型の通知が、緊急的なメッセージが届くようになっております。多分 LINE の ID 登録よりもこちらのヤフー防災アプリは結構入れている方が多いと思いますので、こういった活用も今年から行っているところでございます。先ほどのプッシュ型の通知ネットワークと考えられるのが、例えばツイッターとかですね、そういった部分もいろんなメディアで取り上げられておりますけれども、冒頭にありました高齢者等へのといった部分については、どういった代替法があるのか、さらなるやはり検討が必要になってくるのかなと感じているところでございます。
はい、以上、
1番小野寺正樹議員。
はい。ヤフーサイト、私も見ておりますし、ホームページも見ております。そして、LINE の方も特に私の方は見ております。ただツイッター的なものに関しましては、まだかなといったような感じはしておりますけれども、先ほども提案させていただきました写真等の 町民からの写真の提供などに関しましては、そういったツイッターなどの、は大変便利なサイトかなと私は感じておりますけれども、その辺に関しまして、企画課長の方から答弁願いたいんですけれども、いかがなものでしょうか。
高橋企画調整課長。
当課で、発信しております、特に災害等につきましては、その本部があります、総務課等からの、情報の提供を受けて、さまざまな形で、発信しているところであります。質問にありましたとおり、例えば県ですと、それぞれの部署単位になろうかと思いますが、ツイッターを活用して県の情報、また最時期的なものでですね、県民の興味をそそるような情報等の提供を行っていることは承知しております。ただ町としてその情報を発信する際に、やはりそこは取捨選択といいますか、何でも流せばいいというものでは当然ございませんので、どの部署がどういった情報を流すか、また先ほど総務課長も答弁しておりましたが、受け手の方、要はスマホ等を持たれている方でも結局ツイッターを開かないと情報が入ってこない、または登録してないとですね、またフォローしてないと当然情報はなかなかこうリアルタイムで、手にすることができないという情報もございますので、やはりその SNS を活用した情報の発信についてはまだまだ課題も多いのかなというところでは認識しております。あと、高齢者等への、SNS といいますか、スマートフォン等の、媒体を持たない方に対する情報提供につきましても、その内容によりましては各町内会からご足労いただく形で、紙ベースでですね、配布しておるケースもございますので、そこは、提供すべき情報の内容等を十分に踏まえた上で、今後とも提供に当たっていきたいと思います。
一応一番
小野寺正樹議員。
はい。自然災害等は、いつ起こってもおかしくない状況の中で、特に、今年から、避難レベル3になった場合、高齢者の移動が始まるといったような、部分も改正されております。私も町内会の役員をしておりますけれども、やはり個人情報等が、問題が大きく踏み込んだ、そういった防災体制、そして移動体制が取れないのも事実でございます。そういった問題を速やかに解決していただき、高齢者の皆様にいち早い、移動の手段、そして伝達の方法を改良されることを願います。よろしくお願いいたします。続きまして、煙突隊長に関しましての問題ではございますが、煙突隊長に関しましては SN 等で、皆様の声を聞いてみますと、三河町の誇りであり同じ町民として大変嬉しく、感じているといった部分の答えが多く寄せられました。ぜひ、何らかの形で町民名誉賞、または親善大使的な考え方を持つべきではないかと私も思います。特に、皆さんご存知の通り、手を取りに行きますと等身大のパネル等が、ございます。よく私も手を取るを利用させてもらっているんですけれども、通るたびに特に女性の皆さんが、隣に並んで写真を撮っている姿が大変、微笑ましく、感じているところでございます。条例を言いますと、議会の議決を経て名誉町民の称号を送ることができるといった部分が、載っておりました。私はちょっとこの辺、彼の場合業務として、仕事としてそういった活動をしている部分がありましたので、そういった感じの方はできるのかちょっと確認させてもらったところ、本人が所属する航空自衛隊の広報部に、確認をしたのですが、航空自衛隊としてはそういったものに関しましては問題もなく、本人はもとより、部隊としても大変名誉なことでありといったような返事がいただきました。私は他に何かそういったもの、賞などもらっておりますかといったような確認しますと、やはり全国的に、 まあ、個人ではないんですけども、ブルーインパルス全体にとか、やはり特に今回のオリンピックで、力をもらったといったような声が大きく、そういった部分で、あちこちの県で表彰している中、当三河の遠藤隊長がいる地域で、なぜそれができないのか、ぜひ、何とかお願いしたいと思っております。コロナ禍の中で自粛ムードが、で疲れ切った町民にぜひ明るいニュースをお願いしたいと思いますし、先ほど、まあ、町長からもありました、まあ、親善大使に関しましては継続的な関係性が私も大事なものだと思っております。あえて再度お聞きしますけれども、親善大使に関しましてはどのような基準で、そういった賞を贈ることができるのかお伺いしたいと思います。
黒田総務課長。
はい、まあ、親善大使に限ってのご質問でありましたが、本庁においてはこの親善大使といった明確な基準といったものは現在ないところでございまして、ただ一般的に全国の事例を見ても幅広くそういった町の PR 等を行っていただける方にそういった親善大使の任命を与えている自治体は多いかと存じております。
はい、議長。1番。
1番小野寺武蔵議員。
と言いますことは、まあ、別にそんな大きな問題は、ないように私は感じているんですけども、まあ、ぜひ、まあ、この場で、前向きな考え方を私は聞きたいと思いますし、やはり今回、まあ、一般質問でこういう部分を質問すると提案しましたら、多くの方から、応援の電話をいただきました。ぜひそういった部分で我々町民に力を与えてもらいたいし、そういった人材を大事にしてもらいたいといった部分がございましたので、まあ、今すぐといった部分は大変難しいとは思いますけれども、ぜひ前向きな返答をお聞きしたいんでしょうけど、お聞きしたいんですけども、いかがでしょうか。
黒田総務課長。
町長の答弁にもありましたが、今後やはり私としてもそういった総合的な観点を持ちながら検討して参る必要があると考えているところでございます。
議長。1番。
1番小野寺正樹議員。
はい、まあ、私はちょっと理解力がないので、まあ、総合的ななどと言われますと、まあ、彼の任期を見ますと、まあ、今年で、そういったブルーインパルスの、飛行に関する部分に仕事に関しては、まあ、終わるといったような話を聞いております。まあ、今後別の部署で、当然働く中で、今が一番旬な人材なんですよの、例えば前ある人からじゃあこの仕事を定年してからでも遅くはないんじゃないかといったようなアドバイスも受けたことがあります。しかしながら、なぜ私があえてこのように質問させていただきますかというと、先ほどから何度も言っています通り、今の時期このコロナ禍だからこそ、そういった提案をしているのでありまして、時期が私は今大事だと思っております。確かに総務課長が言う総合的な部分の考え方をしっかり持って、検討するのは、十分ご理解できますけれども、今だからこそ願いたい、ぜひそういった部分で、返答を願いたいんですけれども、いかがでしょうか。
黒田総務課長。
まあ、その時期等も含めて総合的な観点ということで申し上げたものでございますので、ご理解をお願いいたします。
はい、議長。1番。
1番小野寺正樹議員。
はい、わかりました。まあ、総務課長の前向きな答弁には大変感謝申し上げたいと思いますし、先ほど私も言った通り、時期が肝心なこれは問題でございます。当然 来年に持ち越すようなことのないようにしっかり検討を願いまして、私の質問に終わらせていただきます。ありがとうございます。